それでは今日の説教箇所をお開きください。聖書、旧約聖書第二列王記16章1から4節です。新改訳聖書では前の方の旧約聖書606ページになっております。それではお読みいたします。第二列王記16章1節から4節。レマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨダムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、香を焚いた。それではこの聖書箇所から、ダビデと異なりと出して、広川和之牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。寒さが厳しい中にも水仙の花、また、梅の花がですね、咲き乱れて、静かに春が近づいているということを感じます。またロシアがウクライナに侵攻したことが連日ニュースで報道されております。人々の命や生活が脅かされております。深い悲しみを覚えている出来事ですけれども、早く戦いがですね収束して平和が訪れるようにと祈ります。またコロナは相変わらずですけれども、皆様の毎日の生活の歩みが守られ祝福されるようにお祈りをいたします。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた第二列王記16章の1節から4節までお読みいただいたんですけれども、内容としましては16章全体20節までをご一緒に見ていきたいと思います。さて前回ですね、このイスラエルという国がソロモン王以後、北そして南王国とですね2つに分裂をいたしました。そして前回はですね、この南ユダ王国のヨタムという王様、この方は主の目にかなうことを行った、主なる神様にそのように受け止められていたことを私たちは知りました。そして今日の箇所に入りますと、このヨタム王が亡くなりました。そして彼の息子アハズと呼ばれるこの人物が王様になりました。彼は20歳で王となりまして、16年間王の地位についておりましたけれども、ところがですね、この2節以降ですね、このように記されております。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わずと というふうに書かれております。このアハ王様は、偶像礼拝を行っておりました、北王国の歴代のですね王様たちの道を歩んでいきました。さらに3節4節を見ますとですね、アハズ王は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。さらに彼は高きところ丘の上青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ香を焚いたというふうに書かれております。つまりこのアハ王は王座に着いた時から主なる神様を神として崇めない、またその言葉に従って歩むということもしなかった人でした。彼はカナン地方の原住民が信じておりました神々を崇め、自分の子供を火の中をくぐらせたりして異教の神々を信じ仕えたのですとあります。ある聖書学者はですね、これを子供を生贄として捧げたというふうに理解していらっしゃる方もあります。非常に、残酷なことが行われて、いたというふうにも考えることができます。主なる神様に彼は王として立てられていたんです。任命されていたんです。でもアハズ王自身はですね、自ら積極的に主なる神様を全く捨て去って別の神偶像を礼拝しておりました。私たち人間が真の神主なる神様を信頼しないで歩むときにどうなっていくかというと、自分の目で見たり聞いたりしたこと、それで物事を考え、そして判断していきます。その上で自分自身が、あ、これは確かだ、間違いのないと思うものにすがって歩もうといたします。まあ、そういう傾向が誰でもございます。アハ王の行動はまさにそのような行動になってまいりました。そのアハ王がですね、具体的に取った行動というものが五節以降に記されております。この時ですね、危機的な状況がいきなりやってまいります。北王国の王と、さらにその北のですね、アラムの国の2人の王は協力をいたしまして、近くまで東からやってきている大国アッシリアに対抗するために反アッシリア同盟を作りたい、ついてはユダ王国も自分たちの仲間に引き入れたいということで、この二人の王様はアハズ王に戦いを挑んでまいりました。するとですね、このことを察しましたアハズ王はですね、密かにアッシリア帝国の王ティグラテピレセル、彼のところに使者を送りました。私はあなたのしもめであり、あなたの子です。どうか登ってきてですね、今私を責めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救っていただきたいと支援を頼みました。一見すると大国の狭間にですね置かれた小さな国の為政者としては 生き残っていくためには仕方のない行動だというふうに見えますけれども、アハズ王が主なる神様への信頼を捨て去って目に見える確かな人物、物、権力、これらにすがって歩もうとした結果どうなったか。以後アハズ王は大きな代償を払わねばならなくなりました。アハズ王はですね、まずはアシリア帝国の王にですね、私は王様のしもべにすぎませんということをですね認めてもらうために、当然贈り物をしなければいけません。そこでエルサレム神殿の宝がこの納められている宝物蔵からですね多くのものを取り出して、これをアッシリアの王に贈り物として手渡します。しかしそれはそれで終わらないんです。やがてですね、もっともっととですね、この貢ぎ物を要求されるこの始めになってしまいました。このことはですね、何が問題なのか。それはアハズ王は本来主なる神様に向かって告白しなければいけなかった言葉、私はあなたのしもべであり、あなたの子供でございます、私を攻めてくる二人の王たちの手からどうぞ私を救ってくださいと、これを神様ではなくアッシリアの王様に対してしてしまったからです。これが最大の彼の問題でした。このためにですね、ユダ王国は確かにかろうじて体裁を整えることができました。アッシリア帝国というですね強大な国が自分の後ろ盾になってくれるからです。しかしながら同時に完全にアッシリア帝国の属国として言いなりにならなければいけないと、まあ、そういう状況に自ら置いてしまいました。またこの10節以降を見ていただくとですね、宗教的にもですね従うという問題を抱え込んでしまいました。アハズ王はですねアッシリアの町、北にありますダマスコに参りました。そこでティグラテ・ピレセルに会うためです。そうするとですね、そこに異教の神殿がありまして、そこに祭壇がありました。もう見るばかりにですね輝いて神々しい荘厳なですねこのありさまに圧倒されたのでしょうか。すぐにですねこの祭壇とダマスコで見た、自分が見た立派な祭壇と同じものをエルサレム神殿の中にも作ろう、そして実際に祭司に指示を出します。そしてこれまで神殿の中で使われてきたソロモン王が神様の指示に従って作った祭壇はゴミとして捨ててしまいました。つまりアハズ王は神様が示された礼拝の形式ややり方を捨て去って、主なる神様が忌み嫌う全く別の異教のものに取り替えてしまったということなんです。このように私たちが目に見えない神、 またイエス・キリストに信頼して歩むということから一旦外れてしまいますと、私たちの弱さなんです。どうしてもですね、目に見える人や物、力、それにすがって歩もうとするようになり、常に悪魔の誘惑にさらされてまいります。私たちもですね、目に見える確かな人物、物、力にすがって歩もうとする誘惑というのは常にあります。使徒パウロは私たちにローマ人への手紙12章2節において、この世と調子を合わせてはなりませんと警告をしています。私たち人間の弱さの一つは、この世と調子を合わせてしまうということではないでしょうか。学校に行っても社会に出ても、また自分がですね、今住んでいる地域の中にあってもですね、周りの人と同じことをしないと安心ができない。私たちはそうやって主なる神様を認めないこの世の流れに押し流されているのではないでしょうか。そのような弱さを持つ私たちは日々その誘惑との戦いがありますが、そのことについてパウロはですね、私たちは常に心を主なる神様に向けて意識して歩んでいくことを述べています。先ほどのローマ人への手紙の12章の2節に次のように書かれています。むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい、そのように進めています。このパウロが言うですね、心と訳された言葉は、私たちの思いとか思考、まあ、考えですね、そのようにも訳される言葉です。つまり私たちの思い、思考、考え方を一新させることによって自分自身を変えなさいというふうに言われております。いかがでしょうか。私たちはですね、毎日生活を営んでおります。それはちょうどですね、このノートの白紙のページにですね、今日の自分の考え、自分がやりたいこと、自分の意思をですね、このに従って自分自身が歩んでいく、そうすることによって白紙のページの一日がこう埋められていくというふうに考えてはいないでしょうか。しかしながら、聖書が私たち教えているのはそれとはちょっと違うようです。あなたや私のですね、一日が始まるときに白紙のページになっているのか、 いえそうじゃないんです。あなたの一日の始まりのページにはすでに私たちを愛してくださっているイエス様によって、あなたや私のですね、今日一日歩む生活の細かいところに至るまで最善の備えがすでに書き込まれているんです。私たちを主イエスキリストはふさわしい道へと導こうとされます。また今日あなたが生きていくのに必要なものを豊かに備えておられます。またさまざまな 悪の誘惑、それからも守ってくださいます。これらのことはもちろんですね、私たちは目に見えることがありません。またあらかじめ、あ、次はこれがちゃんとあるよね、分かってるから、そういうふうに分かるわけでもありません。けれどもイエス・キリストに信頼をして歩むっていうのは、私たちがイエス・キリストが備えていらっしゃる導き、確かな導き、良き配慮、悪から守ってくださることを信じて、そして感謝して生きるということです。かつて認知症になりました私の母を引き取って約10年間母と一緒に過ごしました。認知症の患者を持つ家族のお気持ち、辛さ、よくわかります。日常的にですね、さまざまな困ったことが起こりました。しかしながら不思議にですね、助けていただき守られてまいりました。ある時はですね、家の近くの、精神科のクリニックにですね、ずっと面倒を見ていただいてたんですね。ところがそこのクリニックのお医者さんからですね、突然電話がかかってまいりました。どういう電話かというとですね、手がかかりすぎるお母さんに病院のですね、限られたスタッフの人数ではですね、対応ができないので見ることはできません、もう来ないでください、一方的にですね、診察やデイケアを断られたんです。じゃあ次のね、病院を紹介しましょう、何もないんです。それでガッチャンですよ。私たちは途方に暮れました。え、どうしたらいいんですか。するとですね、ある方が、わかりました、じゃあね、別なね、クリニックをご紹介します、そしてもっといいデイケア、そしてクリニックを紹介してくださって、引き続いて母の生活は守られていきました。全く先が見えない中でですね、イエス様の配慮と導きを強く感じた出来事でした。私たちはこれから先進んでいくことにですね、不安を覚えたり行き詰まったりした時などは、主なる神様の御心、また考え、計画というのは一体何なんだろうかと、今一度立ち止まって考えてみましょう。神様に祝福された新たな日々の歩みというのが必ずそこに用意されているからです。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。今日私たちはさまざまな課題、また先の見えない不安の中に置かれることがございます。しかしどのような状況の中に私たちが置かれたとしても、私たちの主イエス・キリストに信頼をして、必ず今日一日の私たちの営みの中に確かな導きが、また最善の配慮と必要な守りを与えてくださっていることを信じて歩んでいきたいと願っております。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してくださるようにお願いをいたします。病を得ている方々の上にもあなたの 御手が差し伸べられ健やかにしてください。また試練のただ中で苦闘していらっしゃる方々の上にもあなたの励ましと支えが与えられますようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。